にちは。この番組はシングルこなしの武藤とワーママアキノが何かと求められがちな3、40代をより楽に、より楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。本日はワーママアキノの一人会になります。ワーママとして育児と仕事のバランスや、コーチとして感情、思考の取り扱い方などをお話ししております。本日もよろしくお願いいたします。冒頭雑談なんですが、私にしてはとっても珍しく、この1週間で2回も映画館に行ったんですよ。1週間に2本映画を見るのですらもうめちゃめちゃ珍しいんですけど、映画館にね、わざわざ行くっていうのはなんかもしかしたら本当にもう人生初くらいかもしれないですね。何を見てきたかと言いますと、一つは、子供と息子とね、鬼滅の刃を見てきました。ちょうど都民の日ということで、学校がお休みだったんですね。で、娘はね、保育園に預けられるので、いいタイミングかなと思って、息子自体はそんなに見に行きたいっていうわけではなかったんですけど、鬼滅自体はね、すごく興味を持っているので、映画館も、今回2回目なんですが、彼にとってね、空いてるかなっていうのも期待しつつだったんですけれども、1日ってなんかファーストデーとかで、なんか映画館も安かったり、何よりね、都民の日だから、学生さんみんな休みだからまあ混んでたわけなんですけれども、それがね、逆に良かったかなとも思っていて、もう公開から結構経ってるのでね、そんなに大きなスクリーンでもなかったんですけど、満席でしたね。もう最前列まで人が入ってて、あの映画を最前列で見るってもうすっごい目疲れそうですよね。でもちょうど時間帯的に、小学生が見れるのはこの回くらいかなっていう時間帯だったんですよ。あとはちょっとこう夜に差し掛かったり、レイトショーだったりしたので、おかげさまでね、そわそわする落ち着きのない小学生あたり、未就学児くらいもいましたよね、がね、いっぱいいたので、で、いて満席っていうところで、なんですかね、もうポップコーン食べる音とか、なんならママに話しかけてる声とかね、ちょろちょろっと聞こえて、こちらとしては何ですか、安心したというか、息子がねちょっと2時間半どうかなってこの配信でも言ってるように、あんまり落ち着きが保てない、座ってられないタイプなので、でもね、頑張ってましたね。静かにしなきゃいけない場所なんだっていう認識は彼の中であって、一生懸命やってたなって思ってます。個人的には、だいぶ前に漫画は読んでたんですけど、もちろんね、忘れちゃってるところもあったりで、各エピソードで泣いてて、結局ずっと泣いてましたね。鬼滅ってね、みんななんかそれぞれの背景が、もちろん悲しいんですよね。鬼のいる世界の話なのでね。で、鬼側も決して、責められるものでもなくて、いくらでもね、感情を乗せられるんですよね。で、なんかずっと泣いてましたね。で、その前にもう一つっていうのは国宝を見てきたんですよ。国宝もロングランですよね。公開が6月くらいだったと思うので、だいぶ経ってはいるんですけど、これも結構人が入っていましたね。なんか何回目とかいう声も聞こえたので、皆さんね、1回だけじゃなくて何回も何回もリピートして見るっていうのが最近のなんか映画の何ですか、こう捉え方なんだななんて思いましたけど、鬼滅もそうですしね。国宝はね、何でしょう、別にこれ感想を話す回でもないのでそんなあれなんですけど、もともと歌舞伎自体も好きで、何回か歌舞伎座にね、見に行ってたりしたんですが、国宝を見てから見に行くとまた全然受け取り方が 変わりますよね。その役者さんたち、うん、私たちはストーリーを見てますけど、やっぱ役者さんたちに、なんかこうもっと思いを寄せて、没頭できるんじゃないかななんて、感じた、まあ、映画でしたね。あと何よりね、やっぱりあの美しい吉沢亮さん、私どちらかというと横浜流星さん好きなんですよ。あのちょっと硬派な感じ実際は知らないですけどね。でもやっぱあれ見るとね、ほんと吉沢亮さんの美しさ、左右対称具合が、あの白塗りするとね、よりこう際立って、あ、美しい顔だなっていうのがね、あの大画面で見るとよりこうちょっとこう見とれる、あの部分でしたね。とね、まあちょっとエンタメづいた1週間だったんですけど、改めて思ったのは、なんだろう、ついこの間見たばっかりなのに、やっぱなんかすぐ私はあの記憶をこうスライドさせちゃうんですよね。違うものにすり替えてしまうんですけど、武藤はちゃんとその蓄積をしていて、なんかの時にポンと出せるのが本当にやっぱすごいなって。見てる量ね、私なんかの比じゃもちろんないですし、どんどんどんどん蓄積されたデータをね、引き出し開くようにできてるってすごいなーなんて、全然関係ないんですけど思いました。今日はですね、たまたまなんか武藤もあの水曜日に配信した死生観についてあの触れていましたが、私もなんかその回の時にあのなんか話しきれなかった部分というか、なんか自分の中で言語化できなかったなって思ってた部分があって、改めてちょっと考えてたんですよね。その配信をね聞いていただくと、あの武藤さんは小学校1年生からやっぱすごく、自己との対話、自分とのね対話をしていたんですよね。じゃあ私何してたんだろう、何考えてたんだろうって思ったんです。でもそれの違いが、あ、まさに今の私と武藤の違いを生み出してるなっていう自分の中でのなんかこう発見もあって、別に答えのねない話なんですが、今日はちょっとそこから紐づいて、ちょっとこう幼少期の過ごし方が今のこう人格の一部を形成してるよねっていうところを、お話ししていきたいなと思います。で、まあ私がね幼少期、まあ、小学校くらいですね、何してたのかっていうと、この配信でもお話ししている通り、まあ、2年ごとに小学校が変わってたわけですよ。まあ、環境をね思いっきり変えてたんです。なのでやっぱり常にこの環境でどうやって過ごそうかなとか、ここの人間関係、誰と仲良くしたらいいかなとか、子供ながらにね、まあ、多少損得もあったと思いますし、あと無自覚に誰と相性がいいかな、過ごすと楽かなっていうのは結構無自覚的だったと思うんですが、それがね私はきっと見つけるのが上手になったのはこの時の過ごし方かなって思っています。今の私の中でその3回小学校変わって人間関係も環境も変わったっていうことをすごく、ポジティブに捉えていますけれども、なんか人によってはいくらでもネガティブに取れる部分でもあると思うんです。なんか私はこの経験から、子供はねどこ行っても環境に適応できるとか、なんかのいい子を見つけられるっていう私の価値観が築け上がってますけれども、そうじゃない子も多分いくらでもいると思うんですよね。もうなんかあそこからすごく引きこもりになっちゃったとか、なんか本来の自分ではちょっと変わっちゃったかもっていう風な経験をしている方もいらっしゃると思いますし、なんか今の子たちを見ていても、今の子供たちをね見ていても、同じ学校なんだけど1年生から2年生に上がって、まあ、もちろん環境多少変わりますよね。クラスメンバーも、先生もね変わる。なんかそれだけでも学校に行くのがねしんどくなっちゃう子っていうのは実際目にするので、それこそ学校変わっただ、家変わるだ、 っていうこの大きな環境が、すごくマイナスになってしまうことってやっぱりあると思うんです。だからね、これはあくまでも私の価値観なので、どこ行っても大丈夫とか、必ず自分とね楽に付き合える人が見つかるっていう確信があるだけであって、本当にねここは人によって違うんじゃないかなって思っています。まあ、そうそう、だからね、私はやっぱり人に対して、人間関係に対してすごくプラスのイメージで期待を持ちますし、自分のね捉え方次第で、お相手との関係っていうのは変えることができるっていうふうに考えています。それで昨日のね武藤の一人会の中で、あ、面白いなと思ったんですけど、セミナーって言ってたかな、ごめんなさいあれなんですが、こう人が集まった場で、ある方のね相談の内容の一つとして、仲いい子のこうちょっと気になるところを、伝えるべきか否かっていう、そこの関係性のご相談をしていた話があったんですけれども、確かにね、なんかこれは言うべきか言わないべきかって悩むことあると思うんですが、結構皆さん家族だったら言いませんか？なんかちっちゃいことでもそれこうしてほしいとか、こうしなよってちょっと指示にも近いものだったりするかもしれないんですが、家族とかだったら、言うんだけど、なぜ友人関係になると悩んでしまうのか。で、このなんか一つはその友人関係が、この先に期待があるかないかで一つなんか指標としてあるんじゃないかなと思っていて、離れてもいいじゃないですか、友人って。これね、武藤も昨日言ってたけど、だからわざわざそれを言う必要ももしかしたらないかもしれない。だけど、あ、ちゃんと伝えたいなって悩む時ってやっぱりそのお相手とこれから先も仲良くしていきたいとか、今の関係よりももうちょっと良くなっていきたいなっていう、そこの期待があるから悩むんじゃないかなって、これはね私の、一意見なんですけど、この先も どうでもいいなって思った時は、言わないか、悩まずに傷つける言い方かもしれないけれども、その配慮を書いて伝えるっていうところになってくるんじゃないかなって思うんです。なんかこのコーチングのセッションをしてる中でも、やっぱり自分自身に向き合うっていうだけではなくて、人間関係って切ってもね切り離せない部分があるので、話が上がることは多いんですけれども、大前提としてその方とこれから先もつながっていたいのか、関係を良くしていきたいのかで全然アプローチ方法が変わってきますよね。仕事とかの関係だったらね、こう業務をうまく回すっていうなんか目的が発生したりするので、ある意味本当に捉え方を変えるとか、こちらが距離の主導権を握るとかで、最低限の人間関係を続けるっていうことはできたりもすると思いますし、逆に言うとやっぱ家族とかもうちょっと密な関係になってくると、自分のね捉え方だけではうまく処理ができない分、こちらの自己開示もして、相手に少し影響を与えるアプローチをしていくとか、なんかまたその深度がね変わってくるんじゃないかなって思っています。ちょっと話変わってしまうんですが、先日私ちょっとコミュニケーションのねある講座を学びに行ったんですね。で、今ね MBTI とかいろんな診断がありますよね。で、結構みんな占いとかも含めて、あなたはこういうタイプの人でとか嫌いじゃないんじゃないかなって思うんです。興味ない人はねもちろんいると思うんですけれども、自分ではわからない部分の新しい気づかない自分を教えてくれるっていうところも含めて、結構みんなそういう診断とか、占いとかっていうのを好きな方は多いのかななんて想像します。そんな中でね、私が学んだものは結構腑に落ちて、パーソナルタイプが6タイプあるんですけど、あなたはこのタイプの人ですっていうよりかは、その6つのタイプは基本的にみんな持ってるんですよ。ただ、どこが強く出ているのか、 で、まあ、その人の人格の土台となる部分だったり、あとは、ベースとフェーズっていうのがあるんですけど、まあ、今自分はどういう人格が前に出てるか、パーソナリティが強く出てコミュニケーションを取っているかみたいなのも分かるんですね。で、それで考えた時に、まあ、確かにベースが違う人がいるっていうのは、私たちもちろんそれって分かってるじゃないですか。みんな違う価値観を持ってて、一つの事実に対してみんな違う側面を見て思考をしていくって分かってるんだけれども、なんか合わないと、あの人なんか違うなとか、あの人本当に合わないわとか、やっぱりこうジャッジをして、その人とのね、人間関係を決めてしまう部分ってあると思うんです。やっぱりこういうことを学ぶと、もう大前提として、あ、みんな違うんだなっていうのがすごく納得できるんですよね。なんかいい意味で、あ、もう完全に分かり合えるのって本当に難しいことだよなっていうふうに思えるんですよね。なんかそれが大前提としてコミュニケーションを取るっていうことが、なんか相手の理解できないところを受け入れたりとか、受け入れる、まあ、受け入れなくてもいいんですけど、こう聞く、受け止めるか、受け止めるくらいはできるようになると思うんです。そのセミナーでお話ししていた、ちょっと面白かったところ一つシェアなんですけど、仕事のね、仕方を褒めてもらうとき、認めてもらうときの言葉がけとして、まあ、3つ、例を挙げてくれたんですが、まあ、一つは、あなたは本当に成果を出して素晴らしいねと成果を認めてもらう。で、二つ目は、あなたはいつも真面目に取り組んでて、その姿勢は本当に素晴らしいねと、まあ、その業務に対する姿勢を褒めてもらう。で、最後、あなたと一緒に働けることは本当に嬉しいよ、ありがとうねって、まあ、存在を認めてもらう。この3つ、全然褒めるこう観点違いますよね。どれも褒め言葉なんですが、ある人から聞いたら、あ、自分は褒めることがないからそういう曖昧なことを言われてんのかなって思ったりとか、あ、なんか全然私のこと見てくれないのかなって思ったりね。どれも褒め言葉なんですよ。なんですけど、届き方、受け取られ方が全然変わってくるっていうのを、まあ、この例すごく分かりやすいですよね。ちなみに私は3番の、存在を認められるっていうのが一番響くタイプです。皆さんはね、いかがでしたか？まあ、それくらい、相手にとっては、いいも悪いも変わってくるって思うと、自分がね、こう相手にとって、あ、なんかちょっとここが嫌だなって思ってることは、もしかしたら相手にとっては本当になんかもう目に入ってないことかもしれない。まあ、それこそ昨日の武藤の歯磨き粉の例えとか、え、そんなことって思われる可能性大いにありますよね。まあ、その違いをこう楽しめるか、あ、めんどくさいって思うか、これも本当に人それぞれだと思うんですけれども、なんか結局私たちって人間関係切っても切れない部分ですよね。まあ、それこそ、本当に家に引きこもってるとか、外に出ない生活をしている人以外は、誰かしらと会話をしたり、まあ、オンライン上でもコミュニケーションを取ることが私たちの生活の一部になってると思います。だからこそね、こう人の悩みの、まあ、7割8割は人間関係って言われるんでしょうけれども、なんか悩む前に、この人と、よくなりたいのかなとか、この人との関係に期待してんのかなって一回考えてみることで、なんかそれ悩まなくてもいいかもって思えることあると思ってるんです、私はね。だから、人は好きだけれども、そこの、判断が私結構シビアにしてるんじゃないかなと思っていて、なんか悩むことが少ない気がしてるんですよね。まあ、そんな感じでね、こう幼少期何考えてたんだろうっていう深掘りから、まあ、なんかちょっとこう言語化できる部分があったのでお話をさせてもらいました。 なんか武藤の言う、本当に、まあ、こうお気に入りの悩みとかをくちゃくちゃやってたっていう表現をね、たまに武藤はしてますが、想像した時に、まあ、1年生から6年生まで、6年間、まあ、そんなに多分こう環境変わらないですよね。同じ学校にいて、まあ担任の先生は変わるとか転校生来るとかはねあるかもしれないですけれども、ほとんど人間関係が変わらない中で6年間過ごすって、なんかすごいある意味では贅沢な時間だよなとも思って、私はねそれを経験できなかったですし、中学校も高校も、まあ、3年間ですし、社会に出たらね、まあ、勤務年数が6年以上あったとしても、それこそあの取り巻く環境人ってすごく変わるじゃないですか、今の時代だから。それが変わらずに6年間過ごせる、まあ、しかもね小学生だったらある程度自分の思考力がついてきてますし、プラスして、まあ、子供ながらの想像力もあって、その時に自分の考えたいことを飽きるまで考えるって本当に贅沢な時間を武藤は過ごしたんだろうなと想像して、まあ、だからこそなんかね今の彼女の広い視野とかこう考え方っていうのは生まれているんじゃないかななんてね勝手にそこも想像しました。まあ、ただねこうこの時に何だろういろいろありますよね。スポーツ好きだったとか習い事に没頭してたとか、きっとみんないろんな過ごし方があって、で多少なりとも今の人格の一部を形成していると思うんです。なんかそんなことをね考えてみると結構面白いんじゃないかなと思います。あとちなみにおじいちゃんおばあちゃんがね亡くなった時に、私があんまりこう死後の世界に思いを寄せなかったのは、どちらかというとやっぱりこう人が好きなので、誰かが死ぬということで、まあ、自分の周りにいる人はこういう反応をするんだ、こういうことが起こるんだっていう、そっちに、なんか焦点をね置いていましたね。まあ、もちろん悲しみもありますけれども、久しぶりにみんなが集まることで、楽しい時間もあるんだなとか、昔話に花を咲かせて、必ずしもこう涙だけではないんだなとか、子供ながらにねやっぱりなんかこうみんなが集まって、なんか夜更かしもできるしとか、なんかそういうところも感じていましたね。あとね忘れてたんですけど、だいたい私熱出すんですよ、なんかそういうお通夜とかなんかお葬式周りの時、なんか知恵熱なんですかね、別にスピリチュアルじゃないんですけど、なんかきっといろんなこうものを吸収して体調崩すことが多いななんていうのもね、なんか忘れてたけど思い出してなんか面白かったですね。とまあ軽い気持ちで持ってきたこう死生観というテーマに、なんかいろいろね考える機会をもらったので、今日はそんな正解のない話をつらつらとさせていただきました。今日もお聞きいただきありがとうございます。この番組ではご質問ご相談取り上げてほしい話題など皆様からのお便りをお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからお願いします。ハッシュタグ正解のない話でつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントをさせていただいております。それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントや5段階評価、SNS でのシェアも大変励みになりますのでお待ちしております。ではまた次回、失礼いたします。